初めての八大集、その21、周囲和歌集、恋歌。八大集の紹介の終わりに、周囲集の恋歌から、いくつかの和歌を選び出して、恋物語として紹介しようと思います。他の直線和歌集でも、それぞれに紡ぎ出せないことはないのですが、アンソロジーを順に読んでいるうちに、おのずから物語に引き込まれてしまうような錯覚は、ただこの周囲集を置いて他はありませんでした。恋一、寛大十一。誰というわけでもないけれど、恋への憧ればかりが膨らんで、見たこともない恋人の面影さえ、夢に浮かんでは消えていく。そんな期待に胸を膨らませる女性が一人、和歌に思いを委ねているのでした。見ぬ人の恋しきやなぞ、おぼつかな、誰とか知らん、夢に見うとも。見ぬ人の恋しきやなぞ、おぼつかな、誰とか知らん、夢に見うとも。読み人知らず。見たこともない人が恋しいなんて気持ち。ぼんやりとしていて、誰かさえわかりません。夢で会えたとしても。けれども恋心はいつも、身近な親しさと隣り合わせ。その頃、彼女の友人のうちに、彼女へ思いを寄せる男性がありました。彼もまた、和歌に思いを託して、報われない日々を過ごしているようです。皆そこに、おうるたまものを打ちなびき、心を寄せて、こうるころかな。皆そこに、おうるたまものを打ちなびき、心を寄せて、こうるころかな。柿の元のひとまろ。水の底に揺れている玉なすもの、ひそかになびくみたいに、あなたに心を寄せて、恋しく思うようなこの頃です。やがて恋心が通じ始めたのでしょうか。何気ない日頃の冗談さえも、相手の思いが気になるような、さりげない仕草さえも、魅力にあふれたような、そんな不思議な感覚にとらわれて、いつもと同じ別れさえ、そっけなくあしらわれたような悲しみを感じたとき、いつしか彼女は彼に恋をしていたようです。今まで何でもなかったはずの相手の一言一言が自分を喜ばせたり、悲しませたりする間、心の底でうずくもの。今では彼女は何をしていても彼のことばかりを考えているのでした。そうして、噂話でしか聞いたことのなかった恋心というものがどのようなものであったのか彼女は初めて知ったのです。音にのみ聞きつる恋を人知れず連れなき人に習いぬるかな。音にのみ聞きつる恋を人知れず連れなき人に習いぬるかな。読み人知らず。噂にばかり聞いていた恋というものを人に知られることもなく、いつしか連れなくするあの人に初めて教えられたのでした。その頃男の方はもともと彼女のことばかり考えていましたから、あまり相手の姿が浮かんでくるので、のどかな春の日さえも昼が伸びるのが恨めしいくらい、毎日が苦しくてたまりません。恋つつも今日は暮らしつ、霞立つ、明日の春日を、いかで暮らさん。恋つつも今日は暮らしつ、霞立つ、明日の春日を、いかで暮らさん。柿の元のひとまろ。恋しさに苛まれながら、今日はようやく過ごしました。霞のように思いの立ち上る、明日また長い春の一日を、どうやって暮らしたらよいでしょう。そうして男はついに決意します。自らの思いを和歌に委ねて、 手紙に載せて送ったのでした。霞して、あなたの影を恋心、花咲く頃を眺められたら。霞して、あなたの影を恋心、花咲く頃を眺められたら。時の旅と即興化。彼女の方がパッとわからみました。片恋が手を取り合うみたい、つがいの鳥の季節です。早速、手紙を返したのでした。変化。咲き染まる、恥じらいつつも春風に、囁いてみる、君の名前を。咲き染まる、恥じらいつつも春風に、囁いてみる、君の名前を。時の旅と、即興化。恋に、寛大十二。やがて二人は結ばれますが、いつも一緒にはいられません。時は平安の世の中です。女のもとへ、男は通って行かなければなりません。女は待つものであり、男は気まぐれなもの。女はじらすものであり、男は翻弄されるもの。様々なイメージが、慣習のうちから湧き上がってくるようです。けれども、男は単純なものですから、会う前には、幸せに浸る瞬間のことばかりを思うもの。早速、今宵の仰せのことを、馬鹿にしたためて、相手に伝えてみせるのです。いつしかと、クレオ松間の大空は、曇る際こそ、嬉しかりけれ。いつしかと、クレオ松間の大空は、曇る際こそ、嬉しかりけれ。読み人知らず。あなたに会いたくて、早く早くと、暮れるのを待ちながら、眺めている大空は、雲が広がるのさえ、日が暮れたような錯覚にとらわれて、嬉しくなってしまうものです。女性のリアリズム、それは、わびしさへの恐怖なのでしょうか。女性の方はどうしても、単純にはしゃいではいられません。会う前からもう、別れた後の寂しさばかりが浮かんでしまい、こんな能天気な恋人からの和歌に対しても、暁の別れの道を思わずは、暮れゆく空は嬉しからまし。暁の別れの道を思わずは、暮れゆく空は嬉しからまし。読み人知らず。薄暗くなりゆく酔いの気配が、夜明け頃の二人の別れ際を予感させることがなかったなら、暮れてゆくこの空は、あなたに会える喜びで、心から嬉しくなれるでしょうに。ずっとそばにはいられない悲しみを変化ににじませてしまったものでした。未来のもやに密かに潜む、捉えきれない不安のようなもの。そうなのです。幸せの歳月は長くは続きませんでした。しばらくは仰せを重ねていた二人でしたが、やがては朝廷からの命が下り、男は赴任先へと向かいます。別れを告げた恋人は都を離れて行くのでした。そうして女は残されて、あれほど一緒に見ようと約束をした七夕を、一人で恨めしそうに眺めているようです。思いきや、我が待つ人はよそながら、七夕爪の会うおみんとは、思いきや、我が待つ人はよそながら、七夕爪の会うおみんとは、読み人知らず。思いもしませんでした。私の待つ人は、どこか遠くにあって、一人で七夕の二人が、会う夜を眺めることになるなんて。ふと見上げれば、銀河はまばゆい光の帯となって、鷲座のアルタイルあたりから漕ぎ出した船が一艘、 琴座へ渡っていくように思われました。なんだか眺めているうちに、ぼーっと滲むみたいに、小さな流れは瞳から溢れ出し、いつしか頬さえ伝うのでした。彼女は涙を袖に拭うと、和歌を手紙に委ねて、旅先の相手へと送るために、しきりに筆を走らせているようでした。その時です。天の川を斜めにかけるハヤブサのようにして、まるで光の矢を放った夜ばい星が、確かに二つの星をつなぐみたいにきらめいたのですが、手紙に夢中になる彼女には、どうしてもそれは気づかないのでした。恋さん、寛大十三。手紙を渡された男の方はというと、まだ旅先の珍しさに夢中です。恋人との別れさえまだ、あまり気にも留めない様子で、悲しみの込められた手紙にさえも、冗談で返すようなゆとりがあるのでした。足引きの山より譲る月待つと、人には言って君をこそ待て。足引きの山より譲る月待つと、人には言って君をこそ待て。柿の元の人まろ。足引きのと讃えられるようなあの山から、現れる月を待っていると、人には言っておきながら、あなたを待っているのです。旅先の月などを眺めながら、軽い調子で、君を待っているなどと、戯れるものですから、手紙を返された女性の方は、自分の心情との差にびっくりします。あるいはあの人は、私のことなど、考えてもいないのではないか、それでこんな冗談に戯れてみせるのではないか、と心配になるのでした。今宵君、いかなる里の月を見て、都に垂れを思いずらん。今宵君、いかなる里の月を見て、都に垂れを思いずらん。中宮のないし、あるいは馬のないし。今宵あなたは、一体どこの里の月を眺めながら、都の誰のことを思い出しているのでしょう。一体どこの月を眺めて、都の誰を思い出してからかっているのよ。それって本当に私のことなの？不安とも、拗ねているようにも取れる和歌が送られてきたとき、ようやく男も気づきます。大切な相手が遠い距離を隔てた人となってしまって、かつて隣で微笑んだときみたいには、気安く冗談さえ掛け合えないくらいの離れ離れになっていることに。するとたちまち、彼女と暮らした幸せの日々が思い起こされて、自分もまた悲しみがこみ上げてくるのでした。思えば都を離れて、どれほどの月日が流れたことでしょう。ようやく、旅愁というもののわびしさが、男の心にも溢れてきた様子です。秋の野の草葉も分けぬ我が袖の、露けくのみも鳴り勝るかな。秋の野の草葉も分けぬ我が袖の、露けくのみも鳴り勝るかな。読み人知らず。秋の野の草葉を分けたわけでもないのに、私の袖は次第に露に濡れたようになっていくのはなぜでしょう。いつしか男もまた都の彼女を思い出しながら、旅先で男泣きに泣いているのでした。恋四、寛大十四。しばらくは恋歌の贈答などで 気を紛らわせていた二人ですが、男も赴任先に落ち着き、次第に歳月が流れると、互いの心は相手への信頼よりも揺れるような不安でいっぱいになります。触れ合って確かめられないということが、遠く離れた相手の気持ちをこれほど信じきれないような不安へと駆り立てるということに、二人とも打ちのめされてしまうのでした。遥かなるほどにも通う心かな、さりとて人の知らぬものゆえ。遥かなるほどにも通う心かな、さりとて人の知らぬものゆえ。伊勢。遥か彼方までたどり着けるような私の思いなのに、それなのにあの人の知らないものであるならば、これほどあなたを思っているのに、あなたにはきっとそれさえわかってくれない。女は不安を嘆きます。会うことは夢のうちにも嬉しくて、寝覚めの恋ぞ、わびしかりける。会うことは夢のうちにも嬉しくて、寝覚めの恋ぞ、わびしかりける。読み人知らず。あなたと会えることは、夢の中でも嬉しくてたまらないけれど、目が覚めてからの恋しさばかり、わびしく残されてしまうのです。夢に戯れても、起きれば一人という殺風景な現実に、男は打ちのめされてしまいます。触れられない影にすがりつくような、ぬくもりのない寂しさが、気持ちを確かめられない不安と混ざり合って、互いの心に広がっていくような。あるいはそんな心の隙間に忍び込むように、見知らぬ誰かの影がそっと差してきたのでしょうか。それは私にもわかりませんけれども、いつの日かあれほど固く結ばれた二人の絆に、わずかな隙間風が吹きつけて、歳月という名の風化現象に亀裂でも深めるみたいにして、いつしか二人の仲は修復しようのない破局を迎えることになったようです。まるで二人の和歌ばかりを形見のように残しながら、恋語、寛大十五。それから遥かな時は流れ、男も女も別の相手と結婚し、子供もできて、教育にのめり込んだり、出世や我が家の安泰に奔走し、つまりは世間の荒波に飲まれては悪せくし、悪せくするうちに歳月を過ごし、いつしか老いを迎えた頃、二人は仮初めの再会を果たしました。その時、女性の読んだ和歌が、かつての恋を推し量っただけの、束の間の戯れに過ぎなかったのか、あるいは心に秘め続けた誠の思いであったのか、それは誰にもわかりません。黒髪に白髪混じりおうるまでかかる恋にはいまだ合わざるに、黒髪に白髪混じりおうるまでかかる恋にはいまだ合わざるに、坂の上の逸らめ。黒髪に土か白い髪が混じり老いてゆくまで、これほどの恋には決して会うことはありませんでした。ただあなたとの恋だけが私の命のすべてだったのです。この恋物語の終焉をもって、私の八大衆の紹介も終わりとしたいと思います。長らくのお付き合い、誠にありがとうございました。皆様が少しでも和歌に関心を持たれることを切に願っております。さようなら。終わり。